こんにちは、町山智博です。毎週カリフォルニアからアメリカ映画の最新情報をお送りしてます。今日はですね、先週アカデミー主演女優賞を取ったヘレン・ミレンという女優さんのシャドーボクサーという映画についてお話します。ヘレン・ミレンがですね、アカデミー賞を取ったのはザ・クイーンという映画で、まあ、エリザベス女王を演じてるんですが、それとほとんど同時にですね、このシャドーボクサーという映画にも出てるんですね。ところがこの映画ですね、まあ、本当にとんでもない映画なんですよ。ということでですね、アカデミー賞ですけども、今回はですね、コラムの花道、 TBS のストリームのコラムの花道で中継しましたんで、そっちの方を聞いてもらうといいんですけれども、本当にアカデミー主演女優賞とか男優賞とかですね、作品賞、監督賞が読み上げられる時に、生中継しましたんで、っていうか、まあ、現場に行ったわけじゃなくてですね、テレビ見ながら電話で喋ってただけですけども、まあ、ちょっとそっち聞いてもらえると嬉しいかなと思いますが、はい。それでですね、主演女優賞をですね、ヘレン・ミレンという女優さんが取ったんですね。はい。で、まあ、エリザベス女王、今の、イギリスの女王陛下のですね、エリザベス女王の役を演じてるんですけれども、まあ、ダイアナさんがですね、亡くなった時に、自分の息子と、まあ、プリンスとですね、結婚して今離婚してる、つまり王族ではないそのダイアナさんをそのどのように扱うかってことでエリザベス女王が悩むというですね、映画なんですけれども、まあ、このヘレン・ミレンはですね、本当にエリザベス女王に完全になりきってですね、まあ、ビデオがたくさんありますね。もう死ぬほど見たらしいんですけども、で、まあ、エリザベス、完璧エリザベスっていうですね、演技でアカデミー賞を取ったわけですが、まあ、そういう高貴な役を演じてた一方でですね、このヘレン・ミレンさんという女優さんは実はそれとほとんど同時にとんでもない映画に出てたんですね。はい。その映画はですね、シャドーボクサーっていう映画でですね、日本では公開されてるかどうかわからないですが、多分されないと思うんですけれども、ビデオで出るかな。はい。天下のね、イギリスの女王陛下を演じた女優さんがですね、こんな映画に出ていいのかっていうようなすごい映画なんですけどもね、どうも撮影は前後してたらしくてですね、すごいなというね、太っ腹だなこのおばさんはっていう感じですけども、ヘレン・ミレンはですね、アカデミー賞の時もですね、ジャック・ブラックっていうキングコングに出たチンチクリンの、俳優さんですけども、あれと、サタデーナイトライブのコメディアンのですね、ウィル・フェレルっていうのが二人で舞台に出ましてですね、そこにジョン・シー・ライリーっていうジャガイモみたいな顔した、ブギー・ナイスとかによく出てるですね、なんか主人公のなんていうかダメな相棒役を得意としてるジョン・シー・ライリーの三人がですね、タキシードで舞台に上がって、でヘレン・ミレンはいいなとか3人で言ってたんですけども、でヘレン・ミレンっていうのはですね、まあ、60過ぎの、まあ、おばあさんなんですけれども、妙にエロいんですね、この人ね。どういうことなのかっていうね、それで多分ジャック・ブラックとかですね、ウィル・フェレルとかジョン・シー・ライリーもですね、ヘレン・ミレンいいなって言ってたんだと思うんですけども、まあ、このジョン・シー・ライリー関係ないですけど、めちゃくちゃ歌うまかったですね、あの顔で。ちょっと驚きましたけどね。はい。まあ、この人シカゴで歌ってた時もうまかったんですけれども、シカゴとかね、何度もレコーディングで撮り直しとかできるわけですけども、このアカデミー賞の場合生で歌ってましたからね、本当にうまいっていうのはよくわかりましたが、はい。それはさておきですね、そのヘレン・ミレンなんですが、まあ、この人は本当にベテランの女優さんでですね、今まで何度もですね、アカデミー賞の、まあ、候補にはなってますし、イギリスとかでもいっぱい賞を取ってるですね、まあ、すごい女優さんなんですね。まあ、演技派のですね、ジュディ・ディンチとかですね、メリル・ストリープとか今回ですね、本当にもう演技派女優さんばっかり、まあ、アカデミー賞候補になりましたけども、その中でももう本当にもう演技がめちゃくちゃうまいってことで、女優さんの中で尊敬されてる人なんですが、このですね、シャドーボクサーっていうすごい映画に出てるんですね。はい。で、これですね、で、どういう映画かと言いますと、これ、ヘレン・ミレン演じるですね、女殺し屋、彼女の養子の息子のですね、クーバ・グッデン・ジュニアとのですね、なんていうかまあ、子連れ狼みたいな、子連れ狼って親子の殺し屋の話だったでしょ？子連れ狼みたいな話なんですよ。殺し屋親子が、巨大な敵と戦うという、まあ、なんていうか、ノワールものなんですけれどもね。はい。ところが、このクーバ・グッデン・ジュニアっていうのは、まあ、黒人さんですよね。で、ヘレン・ミレンはイギリス人でですね、白人なんですけど、まあ、これは養子で、まあ、親子関係になってるんですね。母子関係になってるんですが、一体どうしてこの二人が養子になったのかっていうのは、最後の方までわからないんですね。はい。で、このクーバ・グッデン・ジュニアっていう、俳優さんについてちょっと話しますと、この人はですね、お父さんが非常に有名なですね、歌手なんですけれども、Everybody plays a fool sometimes っていう歌がありましてですね、それのリードボーカルを取ってた人はこの人のお父さんなんで、クーバ・グッデン・ジュニアってジュニアがつくんですね。はい。で、この人はですね、ザ・エージェントっていう映画でアカデミー助演男優賞を取りました。はい。これはですね、トム・クルーズがスポーツ選手のエージェント、まあ、マネージャーですね、日本でいう。そのマネージャーを演じまして、その、 クーバ・グッデン・ジュニアはそのトム・クルーズと契約しているスポーツ選手、まあ、アメリカンフットボールの選手ですね、を演じたんですね。それで非常に有名なシーンはですね、要するに俺と契約したいんだったらそのいくらか金をによるんだと、金をよこせっていう、要するに金額を見せろっていう時にですね、このクーバ・グッデン・ジュニアが Show me the money! Show me the money! って言うんで、その Show me the money! っていうのがアメリカでは流行語になったんですよ。はい、日本では全く流行らなかったと思いますけども、でこの人はそのショーミーザマネーでですね、映画を、さらっちゃってアカデミー助演男優賞を取ったんですけれども、その後さっぱりだったんですね。でどうしてかというと、なんていうかですね、黒人がよく言う白人のケツを舐める黒人の役ばっかりやったんですよ。つまり白人にニコニコして気のいい黒人っていう役ばっかりやってですね、どんどんどんどんダメになってってですね、その黒人の間ではですね、もう黒人の面汚しみたいなですね、裏切り者みたいなことまで言われてですね、ニコニコで気のいい黒人っていうのを演じるだけで、そんなそこまで言われなきゃいけないのかっていう気もしますけれども、確かにですね、この人ね、ラジオって映画に出ててね、それがね、もう本当に決定的にまずかったのはですね、知恵遅れの役なんですよ。それで、実際の話なんですけれども、その白人ばっかりのですね、フットボールの、高校のチームがありまして、そのフットボールのチームのお手伝いを勝手にやるようになった地元の、知恵遅れの人なんですね。はい。で、そのうちにそのマスコットになってですね、その白人たちから可愛がられるという、黒人が見たらムカムカする、ね、要するに、ね、俺たちは知恵遅れで白人に可愛がられるペットかよ、バカ野郎、ふざけんじゃねえみたいな話で、本当にもう黒人の人たちのですね、神経逆なでしまくった、なんていうか役を演じて、もうボロボロになっちゃったのが、クーバ・グッデン・ジュニアなんですね。もうせっかくアカデミー助演男優賞を取ったのにね、やっぱり仕事をちゃんと選ばなかったんで失敗したわけですけれども、でもうそういうなんていうかコミカルな役とか、そのバカな役とかはもうやりたくないってことで、出たのが今回のこのシャドーボクサーなんですね。殺し屋ですからね。はい。で、このシャドーボクサーではもう全くコメディ演技を封印してですね、もうほとんど無表情の殺し屋を演じてるんですけれども、はい。この映画どういうふうに始まるかっていうと、まずこのクーバ・グッデン・ジュニアを扮する男がですね、子供の頃から始まるんですね。小さい頃お父さんがですね、ひどいお父さんで、その息子を殴ったりお母さんを殴ったりして暴れてるんですね。貧乏なうちにはよくあることなんですけれども、はい。この人はマイキーっていう男の子なんですけれども、で、それを見てもうどんどん嫌になってくるわけですね。その後ですね、バンと時代が飛びまして、もうすでにそのクーバ・グッデン・ジュニアが、30過ぎてですね、で、年老いたヘレン・ミレンと一緒に2人でもうすでに殺し屋をもう何十年もやってるという状況になるんですね。で、サイレンサー、消音器付きのですね、拳銃を使ってバンバン殺してはお金をもらってる、親子なんですね。で、どうしてその黒人の貧しいそのクーバ・グッデン・ジュニア、マイキーがその白人の、女殺し屋の、息子に養子に入ったのかってことはまだわからないんですよ。で、この映画には悪役が登場するんですが、悪役はですね、スティーブン・ドーフなんですね。またかよって感じなんですけども、スティーブン・ドーフはですね、ブレイドっていう、ウェズリー・スナイプスの吸血鬼狩りの映画で、吸血鬼のボスを演じてた、ちょっとチンチクリンの俳優さんですね、白人ですけども。で、その後、ジョン・ウォータースのセシル・ビー・ディメンテッドっていう映画でですね、日本語タイトルどうでもいいけど忘れましたけども、はい、映画に狂ったゲリラの首領を演じてましてですね、この人はなんていうか、ダメーな犯罪組織のボスを演じるのが得意なのがスティーブン・ドーフですね。なんかね、もう本当にこのスティーブン・ドーフって人は V シネの悪役みたいなのばっかり演じてる人なんですけども、この映画でもですね、なぜかマフィアのボスなんですね。で、画面にですね、最初に登場するときはなんかですね、ビリヤード台の上に若いチンピラをこう縛りつけてですね、拷問してるんですね。どうも彼の奥さん、スティーブン・ドーフの奥さんと、やっちゃったらしいんですね。で、頭来て、お前を拷問するとか言ってですね、で、裸に向いてですね、お尻にビリヤードの球を差し込むんですね。で、その時にわざわざスティーブン・ドーフは一回ボキッとそのビリヤードの球を折ってですね、ささくれだったギザギザの方をケツに突っ込むというすごいシーンから始まるんですけども、なんかこの映画変だぞという気をその時にですね、させてくれるんですけど、で、このスティーブン・ドーフはその浮気した神さんが許せなくて、その神さんを殺そうとするんですね。それで雇われるのが、クーバ・グッデン・ジュニアを扮するマイキーとヘレン・ミレンなんですよ。クーバ・グッデン・ジュニアって言うと長いんでクーバにしますね。はい。クーバとヘレン・ミレンですね。はい。それで、スティーブン・ドーフの奥さんを演じている女優さんがですね、バネッサ・ファーリトっていう女優さんでですね、こう厚い唇と、たらこ唇とですね、ギョロッとした目がですね、アンジェリーナ・ジョリーに非常に似てるんですね。それで、安いアンジェリーナ・ジョリーという感じなんですけども、で、この奥さんを殺せと言われた、そのヘレン・ミレンとクーバ・グッデン・ジュニアの親子がサイレンサーを持って、このスティーブン・ドーフの家に入ってくるんですよ。それで奥さんを護衛してる、ギャングのガードマンを皆殺しにして奥さんを撃とうとするんですね。 なんでこんなややこしいことするの？ね、だってこのスティーブン・ドーフっていうのはギャングで、その自分の奥さんを寝取った男を殺してるわけですよ、拷問した末に。それなのに自分の奥さんを殺すときは、なぜかその他の殺し屋に頼んでですね、自分の家に、乱入させて、しかも自分の部下であるその護衛たちを殺させて、奥さんを殺させようとするんですね。何のために？さっぱりわからないんですよ。この辺がやばいなという気がしてくるんですけども、はい。それで、まあ、奥さんを撃とうとして、ヘレン・ミレンが銃を向けると、その奥さんがお腹大きいんですね。で、妊娠してるの？って言って、このヘレン・ミレンがびっくりすると、その銃を向けられたショックで、その奥さん破水しちゃうんですね。で、ヘレン・ミレン撃てなくなっちゃってですね、そのなんていうか、お産婆さんになっちゃうんですね、その場で。で、クーバ・グッデン・ジュニアがですね、こいつ、この女殺せって言われたじゃから殺さなきゃいけないんじゃないのって言うと、うるさいわねって言って、お湯沸かしてきなさいとか言われてですね、それで、まあ、二人で殺し屋だったのにですね、赤ん坊を取り上げるんですね。で、ああ、かわいいって、かわいい男の子生まれるんですけど、どうしようって言って、もうしょうがないから逃げるしかないって言って、その奥さんを連れて、その殺し屋二人が逃げるんですね。で、まあ、ボスの方には殺しましたと。もう死体も見つからないぐらいにぐちゃぐちゃにしましたから、大丈夫ですって言って、で、こっそりとその奥さんと、その赤ん坊と一緒にですね、殺し屋親子二人が四人で暮らし始めるんですよ。で、ヘレン・ミレンはですね、昔の私だったらあんたが妊娠してはどうしようは殺しただろうねって言うんですけども、このヘレン・ミレンは実は癌に侵されてて、まあ死にそうになってて、まあ今も辛いんですね。それでまあこれは今まで殺し屋やってきた罰が当たったんだって言って、なんかいいことしなきゃって悩んでるとこだったんで、それでまあ赤ん坊を見てですね、人間らしい心を取り戻して、そうなんていうかおばあちゃんみたいになっちゃうんですね。で、そのギャングの奥さんとその子供をかくまって暮らすうちに本当に親子みたいになっていっちゃうんですけれども、その中でですね、どうしてあなたたちはその親子なのっていうふうに聞かれて、まあ、その秘密がですね、明らかになるわけですけども、まあ、そのクーバ・グッデン・ジュニアのですね、ひどい父親、クーバ・グッデンですね、ジュニアじゃない方ですね、を見てですね、もうこれあまりにもひどいって言ってぶっ殺してですね、その、まあ、子供を助けたんですね、幼い6歳ぐらいの、クーバ・グッデン・ジュニアを。で、まあ、で、殺しのテクニックをいろいろ教えて、殺し屋に育て上げたという感じなんですが、これだけだと変じゃないですよね。でもね、なんかね、この2人の関係、親子というのはちょっとおかしいんですね。このクーバ・グッデン・ジュニアがお風呂入るっていうと、ヘレン・ミレンがクーバ・グッデン・ジュニアの体を洗ってあげるんですね。で、なんかこの関係おかしいなと思ってると、途中でわかるんですが、この2人はセックスしてるんですね。親子なのに。で、どうも、その6歳ぐらいで、その自分の養子にしてからずっと、このセックスしてたみたいなんですよ、このお母さんは。要するにまあ、二十歳ぐらい年が離れてるわけですね。二十歳っていうかまあ、30ぐらい年が離れてる自分の養子の息子をずっと性的にこうずっとまあ、もてあそんできたらしいんですね、このヘレン・ミレンっていうのが。なんだろうこれと思うわけですけど、それで現在のそのクーバ・グッデン・ジュニアとその60過ぎたヘレン・ミレンのセックスシーンが何箇所かあるんですけども、それがやらしいんですね、もうこう、クーバ・グッデン・ジュニアってまあ筋肉もりもりなんですが、こう裸になるわけですね。それで筋肉を見せると、ヘレン・ミレンがその足元にひざまずいてですね、パンツのところをこう、まあ、股間のもっこりをこう触って、愛おしそうに触ったりですね、2人で抱き合ってですね、ヘレン・ミレンがそのクーバ・グッデン・ジュニアのパンツを下ろして、お尻をプリプリしてるお尻をこう、ペロペロ触ったりですね、するんですけど、 なんでこんなことになってるんだこの映画は と思うわけですね。殺し屋だと思ったのにと。で、まあ、どんどんそのヘレン・ミレンのなんていうか病状が進んで、癌で、まあ、どんどん死にそうになってくるんで、これはかわいそうだってことになってくるんですけども、で、ある日春になってですね、まあ、お花がそこら中に咲いて、花畑で、まあ、桜が舞い散る、まあ、美しい風景になるんですけども、その庭に出てですね、またセックス始めるんですよね。なんかこの二人、この二人っていうか、夫婦じゃなくて親子なんですが、セックスばっかりしてるんですよ。それでですね、クーバ・グッデン・ジュニアが全裸になりまして、ヘレン・ミレンがですね、まあ、おっぱいは見せないんですが、腰から下裸になるんですね。それで、まあ、クーバ・グッデン・ジュニアがヘレン・ミレンの股開いたところにこう突き刺しましてですね、で、こう、腰を動かし始めるんですが、ものすごいもろな、もろな撮影の仕方をしてまして、で、丸見えなんですけれども、まあ、非常に美しいですね、ソフトフォーカスで撮っててですね、お花が舞い散ってて、まあ、楽園みたいな、この幻想的な風景なんですけれども、その中でですね、こう、ヘレン・ミレンとですね、クーバ・グッデン・ジュニアがですね、まあ、年は離れてるしね、白人と黒人だしね、親子っていう設定って、それこれ、近親相姦であって、インターレイシャルで、 なんだかもう、年も離れてて、もうなんだかわけわからないっていう、すごいセックスなんですけれども、しかもですね、セックスしながらですね、クーバ・グッデン・ジュニアは、拳銃をですね、ヘレン・ミレンのこめかみに当てるんですね。それで、こう、ヘレン・ミレンがだんだんエクスタシーに達して、行ったところで頭をボンってぶち抜いて殺してあげるんですね。つまり、まあ、ガンで死にそうだから安楽死させてあげるんですけれども、まあ、こんなすごい、なんていうかね、シーンを これアカデミー主演女優賞のヘレン・ミレンが演じてるってことは多分ほとんどの人が知らないと。で、この映画あまりにもとんでもない映画なんで、公開されてもですね、まあ、ほとんどひっそりと公開されて、DVD もほとんど売れてないという、みんなこの映画があることほとんど知らないんですね、これインディペンデント映画でですね。監督もですね、あんまり有名じゃない人で、まあ、この人はプロモーションビデオとか撮ってた人なんですが、黒人の人なんですね、リー・ダニエルズって人なんですけれども、この人のまあ劇映画としては、まあ、処女作みたいなもんなんですけども、まあ、映像としてはものすごく綺麗なんですよ。もう本当に美しくて、それで音楽もですね、すごく凝ってましてですね、いわゆるバンドネオンとか手回しオルガンみたいな音楽を使って、こうフランスのフレンチノワールみたいなムードとですね、美しい画面と美しい風景なんですね。風景は本当に美しいんですよ。さっきの、セックスシーンで花が舞い散るって言いましたけれども、それ以外もですね、建物がみんなですね、非常にニューイングランドかなんかで撮ってると思うんですけども、歴史的なその、建造物ばっかりを使って美しいんですね。で、このスティーブン・ドーフの住んでるその豪邸っていうのがあるんですね、まあ、ギャングの豪邸もですね、庭になぜかシマウマがですね、歩いてたりして、ちょっとこの世のものとも思えない美しい映画なんですよ。しかも編集もですね、この人ミュージックビデオとかコマーシャルで慣れてるんで、まあ非常におしゃれでですね、まあ手際がいいんですね。で、なおかつですね、俳優がすごい、まあヘレン・ミレンっていう、まあアカデミー主演女優賞とですね、クーバ・グッデン・ジュニアというアカデミー助演男優賞が揃って、ヒーローとヒロインがですね、両方ともアカデミー賞を取ってるという、まあ非常に豪華な映画なんですけれども、まあ映画としての出来はいいと言っちゃいいんですが、シナリオがあまりにもとんでもなくてですね、何でもぶち込んじゃってるんで、これはねえだろうという感じなんです。こんなことがあるわけねえだろうっていうね、やりすぎだよお前っていう、やりすぎ感がね、爆発してるわけですね。これはまあタランティーノ症候群っていうんですね、こういう映画を。つまり、クエンティン・タランティーノがパルプフィクションで、その犯罪をおしゃれにスタイリッシュに、しかもなんていうか、どことなくおかしく、撮ったことでですね、こういうポップアートみたいな映画にしたわけですね。で、そのタランティーノみたいな映画を撮りたいっていうことで、こうみんな真似したんですけれども、それをタランティーノ症候群、タランティーノシンドロームっていうんですが、まあ、この「シャドーボクサー」って映画もタランティーノシンドロームの一つだと思いますね。まあ、殺し屋が2人組とかそういうところは似てるわけですけども、あとポップな感じなんですね、画面とか。ただ内容もうめちゃくちゃなんですね。もう ありえねえよっていうね で、だってクーバ・グッデン・ジュニアも殺し屋で人を殺すわけですけど、どうやって殺すかっていうと、もうめちゃくちゃですよ。クーバ・グッデン・ジュニアってさっきも言ったんですけども、要するに、まあ、筋肉もりもりのおっさんですよ、ね、でところがですね、その女装してですね、殺しに行くわけですね。で、その男はワクワクしながら待ってるわけです。つまりその男、まあ、標的ですね、は、まあ、出張サービスを頼んだんですね。で、わって待ってるんですけども、それクーバ・グッデン・ジュニア見ても全然驚かないんですね。つまりこの人はその黒人のオカマの人を注文したんですよ。で、それで何をするかっていうと、いきなりそのお客さんはですね、お尻をペロッと出して、さあ突き刺してくれって言うんですよ。そう、キューバ・グッデン・ジュニアはですね、その男を犯しながらですね、後ろからチンコを刺しながらですね、サイレンサー付きの銃でその男の後頭部を撃ち抜くんですけれども、なんだこれって なんでこんなシーンを撮る必要があるのかねっていうかね、まあ、面白いんですけど、まあ面白いことをいっぱいやりすぎてね、なんだか映画としてなんか破綻してる感じが非常に面白い映画な、このシャドーボクサーですね。このシャドーボクサーは完全なインディペンデント映画だから、日本のまあ DVD とかの会社が買わない限り日本では見れないわけですよね。はい。だからあんまりネタバレとか気にしないでどんどん喋っちゃおうと思いますけれども、もしネタバレとか気になる人がいたら、将来この映画を見たいなっていう人がいたら、ちょっとこの辺から聞かない方がいいと思います。はい。で、シャドーボクサーっていうタイトルでね、そのどういう意味かっていうと、クーバ・グッデン・ジュニアがしょっちゅうボクシングを一人で練習してるんですよ。まあ、パンチングボールをずっとぶったりして。でもそれが全然ストーリーと絡まないんで、どうなのかなと思ってると、途中まで完全に忘れられてたスティーブン・ドーフ扮するですね、ギャングのボスが、この連中がその自分の奥さんを殺さないでかくまってることを知ってですね、殺しに来るんですね。まあ、その辺全然意外な展開じゃないっていうか、まあ、そうなるしかないわけですけれども、だから全然ネタバレとか何でもないんですが、そうするとですね、その時初 初めてこの空馬グッデンジュニアがボクシングで敵をバンバンやっつけるんですけども、なんだこれっていう感じですよね。はい。あとね、この映画はすごい若いですね、医者が出てくるんですね。これはまあギャングとかに頼まれて、その例えばギャングってよく銃で撃たれたり怪我したりするじゃないですか。それをまあこっそりと治してくれる闇医者が出てくるんですね。非常に若い白人の男がやってるんですけども、その、医者の彼女はですね、モニークっていう黒人の女優さんなんですね。まあ、コメディアンなんですけども、まあ、ものすごい太った女優さんなんですよ。背も高くて、いわゆるデブパイと言われているような人なんですけれども、そのセックスシーンもあるんですけれども、これはなかなかすごい映画だなと思うのはですね、その60過ぎの、ヘレン・ミレンの濃厚なセックスシーンとですね、その、まあ、いわゆるデブパイのですね、モニークのセックスシーンだけが、セックスシーンなんですよ、この映画の。いわゆる熟女戦とかですね、デブ戦の人にとってはこの映画はすごい素晴らしい映画なんじゃないかと思うんですね。はい。で、昔大正生まれの AV ギャルっていう AV がありましたけども、それに匹敵する素晴らしい映画がこのシャドーボクサー、ヘレン・ミレン主演のシャドーボクサーですね。はい。アカデミー賞を取ったことでヘレン・ミレンに興味が出た人は、Amazon.com とかで買ってみるといいんじゃないかと思いますけれども、はい。そういうことでですね、あと、エリザベス女王とかがお好きな人は、このエリザベス女王のセックスと思ってみると結構興奮するかもしれません。はい。そういうことで、エリザベス女王を演じてアカデミー主演女優賞に輝いたヘレン・ミレーの濃厚セックスが堪能できる、シャドーボクサーという映画について紹介しました。はい。でもこの映画ね、映画としてはさっきも言いましたけど、非常にかっこよくておしゃれでですね、でしかもサービスがいっぱいあって、暴力シーンも満載、セックスシーンも満載というですね、ものすごく何でもしてる映画なのにもかかわらず、なんかこう壊れてるという、実は僕こういう映画大好きでですね、岡本喜八監督の殺人狂時代という映画があるんですけれども、あれに似た感じですね。あと、まあ、鈴木清順監督の、殺しの烙印とかですね、殺し屋を主人公にしたシュールレアリスティックなコメディっていうのが、まあ、一つのジャンルとしてですね、昔からなぜかあるんですね。まあ、フランスにもありますし、イギリスにもあって、世界中になぜかあるんですね。こう、まあ、多分そのタランティーノは、まあ、パルプフィクションで参考にしたのはそういった殺し屋シュールレアリスティックオフビートコメディっていうような一つのジャンルを真似しようとしたんじゃないかなと思うわけですけれども、はい。しかしこれクイーンとですね、同じ2006年に、公開された映画ですからね、ヘレン・ミレンってなかなか太っ腹で、仕事選ばねえなと思いました。はい、偉い。